第3章。当事者。第1節。当事者能力、及び訴訟能力。原則。第28条。当事者能力、訴訟能力、及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法、明治29年法律第89号、その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な受験についても、同様とする。法人でない社団等の当事者能力。第29条。法人でない社団、または財団で代表者、または管理人の定めがある者は、その名において訴え、または訴えられることができる。選定当事者。第30条。第1項。共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しない者は、その中から、全員のために原告、または被告となるべき1人、または数人を選定することができる。第2項。訴訟の継続の後、前項の規定により原告、または被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。第3項。継続中の訴訟の原告、または被告と共同の利益を有する者で当事者でない者は、その原告、または被告を事故のためにも原告、または被告となるべき者として選定することができる。第4項。第1項、または前項の規定により原告、または被告となるべき者を選定した者、以下、選定者という。は、その選定を取り消し、または選定された当事者、以下、選定当事者という。を変更することができる。第5項。選定当事者農地死亡、その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。未成年者、及び成年被告兼任の訴訟能力。第31条。未成年者、及び成年被告兼任は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。被補佐人、被補助人、及び法定代理人の訴訟行為の督促。第32条。第1項。被補佐人、被補助人、訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要する者に限る。事項、及び第40条第4項において同じ。または後見人、その他の法定代理人が相手方の提起した訴え、または上訴について訴訟行為をするには、補佐人、もしくは補佐監督人、補助人、もしくは補助監督人、または後見監督人の同意、その他の受験を要しない。第2項。被補佐人、被補助人、または後見人、その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の受験がなければならない。第1号。訴えの取り下げ、和解、請求の放棄、もしくは認諾、または第48条、第50条第3項、及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱退。第2号。控訴、上告、または第318条第1項の申し立ての取り下げ。第3号。第360条、第367条第2項、及び第378条第2項において準用する場合を含む。の規定による異議の取り下げ、またはその取り下げについての同意。外国人の訴訟能力の督促。第33条。外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。訴訟能力等を書く場合の措置等。第34条。第1項。訴訟能力、法定代理権、または訴訟行為をするのに必要な受験を書くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、一時、訴訟行為をさせることができる。第2項。訴訟能力、法定代理権、または訴訟行為をするのに必要な受験を書く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者、または法定代理人の追認により、行為の時に遡ってその効力を生ずる。第3項。前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。特別代理人。第35条。第1項。法定代理人がない場合、または法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者、または成年被告兼任に対し、訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受ける恐れがあることを訴明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。第2項。裁判所は、 いつでも特別代理人を解任することができる。第3項。特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の受見がなければならない。法定代理権の消滅の通知。第36条。第1項。法定代理権の消滅は、本人、または代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。第2項。前項の規定は、選定当事者の選定の取り消し、及び変更について準用する。法人の代表者等への準用。第37条。この法律中法定代理、及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者、及び法人でない社団、または財団でその名において訴え、または訴えられることができる者の代表者、または管理人について準用する。